皆様、本日はよくご参拝でございます。お取り次ぎでは、神様のご慈愛、神様のご愛情をいただくことができます。ところが、私自身、愛情を受け取るということがとても怖かったことを思い出します。あの頃の私、心も体も一番しんどかった頃の、あの頃の私は、命の恩人である恩師の先生に、どれだけお取り次ぎをいただいても、どれだけ話を聞いていただいても、どれだけほっとするお言葉をいただいても、ありがたい気持ちになるのはその時だけでした。お取り次ぎが終わって、教会から家に帰るとまた、心は寂しくなって、虚しくなって、苦しくなって、そして自分の中のしんどい気持ちがわーっと溢れ出てくるのです。やっぱり私みたいな人間が愛されるはずがないという気持ちや、きっと先生は愛情の演技をしてるんだという気持ちや、先生は教師だから、人助けが使命だから、だから私のことが嫌でも使命感で私を助けてくれてるだけなんだ。そういう疑いの心でいっぱいになって、苦しくって、苦しくて涙が流れ、そしてひたすら過食嘔吐に走っていました。愛情を受け取るというのことは私にとって恐怖でしかありませんでした。もし先生の優しさを鵜呑みにして油断して愛情を受け取ってしまったら、ギリギリのところで踏ん張って一人で生きてきた自分がガラガラと崩れてしまうと思っていたのです。それにもし私は愛されてるなんて思い込んでしまったら、きっと先生から勘違いちゃんだと心で笑われるんじゃないか。だって赤の他人である私に無条件の愛情など注いでもらえるはずがない。勘違いしたら私はまた一人ぼっちになるんだという、そんな恐ろしさを感じていました。でもそんな自分の生き方や考え方は間違っていることも一方で分かっていました。だって私が正しいのであれば過食嘔吐なんてしなくてもいいし、こんなに寂しいはずがないし、こんなに苦しいはずもない。だから私の生き方や考え方が間違っていることは分かっていました。本当はこの世界にはきっと私が見たことない愛に満たされた世界が、見たこともないキラキラした世界があるんだろうな、そこに私も本当はいてもいいんだろうなと心の奥底ではどこかで信じていました。だから今の自分を変えたくて、生まれ変わりたくて、毎日必死で教会にお参りをして、お取り次ぎをいただいて、苦しい気持ちを聞いていただいて、そして先生が教えてくださることに一生懸命に取り組ませていただきました。信心というのは実践が必ず伴うお稽古事です。できないからこそできるように、できるようになりたいと怖い気持ちをかなぐり捨てて新人のお稽古をさせていただくのでございます。ある日私は怖さをかなぐり捨てて、お取り次ぎの最中に先生の本心を確かめたくなり、先生の袖にしがみつく勢いでこう言っておりました。先生、 もし私が死んだら先生に迷惑をかけますよね。だって先生は教師だから、難儀な氏子を助けられなかったことが悔しいですよね。ご用成就しなかったことが恥ずかしいですよね。私のことを思ってくれて必死で助けようとしてくれている先生に対してひどいことを言ってると頭では分かっていました。でもこうやって先生の愛情を試すことしかできなかったのです。ついに先生にがっかりされたんじゃないかと言った後でビクビクしておりました。ところが先生はがっかりするどころか、とても優しいお顔で受け止めてくださり、このようにお取り次ぎくださいました。そんなことないで。そして先生は続けて私に優しく教え諭すように、にっこりとお笑いになり、こうおっしゃいました。かよさんがたとえ今日死んでしまっても、先生はかよさんのここまでの人生を誇りに思ってるよ。かよさんの頑張りを誇りに思ってるよ。先生の優しい目にはうっすらと涙が浮かんでいるように見えました。その時私はお取り次ぎをいただいてきたこれまでの日々が思い起こされてきて、涙が流れていました。どれだけ愛情を受け取らないと拒否したところで、私の魂が先生の愛情を受け取らずにはいられなかったのです。先生は教師だから私を助けようとしているのではなかった。使命感で私を助けようとしているのではなかった。ただただ私のことが大切で幸せになってほしいだけだった。そう悟らせていただいたのでございます。今現在の私は神様の愛情を心から信じております。その神様の愛情を表してくださったのは先生という人間です。先生がいなければ神様に出会うこともなかったし、神様の愛情に触れることもありませんでした。自分の中のしんどい気持ちがわーっとあふれ出てきたとき、逃げずに向き合っていくことが大切です。神様を表してくださる人、つまりお取り次ぎをしてくださる先生に向き合っていくのです。先生にどう思われるかな、惹かれないかな、怒られないかな、嫌われないかな、そんな不安や恐怖を貫いて突き進んで逃げずに先生に向き合っていくこと、具体的に言うとお参りをしてお取り次ぎをいただいて、苦しい気持ちを聞いてもらって、先生の話を聞かせていただいて、そして自分の心の在り方を見つめて、どういう生き方をすれば助かるのかを教えていただいて、教えていただいたことに一生懸命に取り組んでいくこと、そうやって少しずつ少しずつお稽古をさせていただいていると、だんだんと、ああ神様も先生も私のことをいつも大切に思ってくださってるんだということを悟らせていただくのことができるのです。そうやって本気で信心をさせていただいたら、必ず幸せになれますし、たくさんのおかげをいただけますよ。信心のお稽古は嘘をつきませんから、お稽古した分だけ必ずおかげになっていきます。明日も一日神様のお披露前であなたの参拝をお待ちしております。神様金光大臣様、ありがとうございました。